っと聞いてる時間が多くて議論ということではないですか。この後にポリシー提案行いますので、その前にですね、私からは IPV アドレスの枯渇に向けたポリシーというテーマでアジア太平洋地域以外の他のアジアではどういう提案が行われているのかということをご紹介したいと思います。で、これを聞いていただいて、APNICではまだ施行されてないけれど日本なり地域としてもこういうものがあってもいいんじゃないかというようなヒントにしていただければと思います。で、運用の枯渇に向けたポリシーとしては大きく分けて3つに分類されすることができると考えてまして、まずはIANA なり RIA で持っている V4 の在庫を最後にどういうふうに分配していくのかということを定義しているポリシーで、あとは、今日この後JPOPM でも議論をする予定の V4 アドレスと移転の提案、それから、もう一つ3つ目の分類というのが、移転とは少し違った観点で、すでに分配したアドレスをどういうふうに利用していくのか、それがもっと効率的な利用を促進するのか回収なのかと、分かれると思うんですけど、そういったことに対応しているものとして、大きく分けて3つあると思います。で、今ちょうど出ていた RPKI に関する提案もライブから出ているので、最後にこちらも簡単にご紹介したいと思います。で、まずは最初に最後の V4 アドレスの分配についての提案なんですけれど、3つあります。で、1個目が IANA から RIA に対する、最後の V4 アドレスの分配の提案です。これずいぶん前に JPOPM でもご紹介をしてきたと思います。もう1回簡単に共有すると、 IANA の持っている在庫のうちスラッシュ8、5個を、ちょっと別に切り分けてリザーブをしましょうと。で、それ以外の在庫、IANAの在庫が全部なくなった時点で、スラッシュ8、5個を今 RIA が5つあるので、1つの RIA についてスラッシュ8、1ブロックずつ一律分配しましょう。なので APNIC 地域でもスラッシュ8、1ブロックでも、それ以外の RIA もスラッシュ8、1ブロックずつもらえるという提案です。 APNIC では去年の11月に承認されまして、これグローバルポリシーなので全世界での承認が必要なのと、あと ICANN の理事での承認が必要なんですね。で、それは今年の5月に、正式に承認されて施行というふうになっています。で、なので、ここに IANA でもそのグローバルポリシーを定義する文書が存在しています。で、次がですね、さっきの提案を受けて、じゃあそれぞれの RIR では自分たちの持っている最後の V4 在庫をどう分配していきましょうかということが、定義されています。で、パターンは2つに分かれてまして、枯渇後に新たにネットワークを構築する人たちのために最低限必要な V4 アドレスを確保するようにしましょうという路線とですね、午前中にも話が出てたように、 IPv6 の実装を促進するために V4 を配りましょうという2つのアプローチがあります。で、APNICの地域では、スラッシュ8、最後のスラッシュ8をまた別にリザーブして、ここからは、LRI に対して、1組織スラッシュ22というサイズに限定して配りましょうという形になっています。それがちょっと細かいんですけど、この同じスラッシュの8の中からスラッシュ16という単位を切り分けて、これは何らかの形で予期しない用途が発生した場合には配れるように安全のために確保しておきましょう。これが APNIC の提案です。で、これと似たアプローチが、LIPE NCC で APNIC と同じ内容で提案がされていて、前回の、10月のミーティングでは割と支持する意見が大きかったので、このままスムーズにいけば施行されることになるのかなという気がしています。で、LIPE ではですね、これに加えて並行して V6 の実装を前提とした分配を認めましょうという提案も、別物これはこれとして通しましょう。で、追加でこのオプションとして必要であるかということも検討しましょう。非常に APNIC 地域と似通っている状況です。で、あとはアフリニックも似てまして、ただサイズの単位が違います。分配する単位がスラッシュ23と。いうところと、それから V6 の実装を前提する計画を示さなければいけないというところです。で、ALINとラクニックは少しアプローチが違いまして、スラッシュ8ではなくて、ALINの場合はスラッシュ10という単位をリザーブしましょう。で、ここで V6 を実装する前提とするネットワークのために、28、スラッシュ28から24という単位で分配していきましょう。 で、ラクニックについてはスラッシュ12という単位をリザーブして、ここからは新たにネットワークを構築する場合に限定してスラッシュ24から22という単位を分配しましょうというふうになっているので、まあ、それぞれちょっと地域によって使い方が違うのかなというところです。で、あとはもう私たちのエピニク地域では出てないんですけど、ナイプとエイリンではですね、別途リザーブしているスラッシュ8とは別に今配っている通常のポリシーっていうのも変ですけど、今配っているポリシーベースのアドレスサイズをですね、枯渇に向けて段階的に少しずつ縮小して調整していった方がいいんじゃないかという動きが出ています。その心としては、枯渇が近づくにつれてですね、RIA の持っている在庫が少なくなってくる。で、その時に大きなエラーがどこかバーンと申請してしまうと、本来であれば例えば10組織に対して分配できたものが極端な話5組織にしか分配できないということも起こり得るので、できるだけ多くの組織にV4 がもらえるような均等な機会を与えるために、少しずつ少しずつ段階的に調整していきましょうということです。で、ライプについてはですね、ランアウトフェアリーという提案で、これは今もメーリングリストでラストコール中なので、大きな反対がなければ施行されます。で、これはですね、2010年の7月からライプで承認するサイズを少しずつこう小さくしていって、初めは9ヶ月分のアドレスを承認、それから次のステップは、来年の2011年の1月からは6ヶ月分、2011年の7月からは3ヶ月分というふうに縮小していきます。で、エイリンでも考え方はそんなには違わなくって、ただエイリンの持っている在庫数ベースに少しずつ、エイリンの在庫がスラッシュ8スラッシュ8で20個になった時に6ヶ月分で、これが10に減ったら3ヶ月分という形に縮小しているのと、それなんかちょっと文章を読むと申請することを選択できると書いてあるので、もしかすると必須ではなくって、選択する人が果たしているのかなという疑問はあるんですけど、そういうふうな文章になっています。それからですね、エイリンでは、申請できる最大割振サイズも制限してまして、エイリンの持っているブロックの、4分の1、これはエイリンがアイアナカ最後のスラッシュ8の分配を受けた時点でのエイリンの在庫の4からエイリンの在庫の4分の1を超えるサイズは申請できませんよという形で提案がされて、今議論されているという段階です。で、次に2点提案です。これもですね、地域によってそれぞれ、若干違います。例えば、移転時の審議の有無なんですけれど、 APNICだけが APNIC の在庫枯渇前と枯渇後で、審議の有無を分けてるんですけど、それ以外は枯渇後も全て移転に伴う審議ありというふうに定義されています。それから移転サイズもですね、 APNIC とラクニックはスラッシュ24という単位なんですけど、ライプは最小割振サイズに合わせましょう。で、営利については特に定義されてなくて、営利が判断しましょうというふうに通っています。大きなところはそんなところですね。で、実は営利の方ではですね、営利がもう少し移転に積極的に関わった方がいいんじゃないか、例えばアドレスが欲しいと言ってる人と借りたいと言ってる人の間の仲介のような形でですね、余ってるアドレスを営利が買い付けて、でそれをこう配るということをやった方がいいんじゃないかという案ですとか、それからアドレスを売りたいという人の、リストを提供するサービスもした方がいいんじゃないかという提案も出てたんですけど、両方とも棄却されました。で、ラクニックの方では今継続議論中なんですけれど、ラクニックの方でも移転待ちの組織のリストを提供しましょうというものが提案に含まれています。で、先ほども申し上げたようにエイリンとライプではそれぞれすでに移転提案というのは施行中となっています。アフリニックではまだ提案がされてないです。で、あとは分配済みのアドレスの利用なんですけれど、まずアイアナーからアライアナレベルの話です。これはですね、少し前の JPOPN でも共有したと思うんですけれど、 RIR に返却された IPv4 アドレス、今それぞれの RIR の在庫に戻されているんです。ただそうすると地域によって例 えば営利地域のような場合というのは、まあ、より多くの VU アドレスが返却するかされる可能性がある。そうすると返却されたアドレスの在庫は営利は多いんだけれど、例えばアフリニックのところでは少ないということで、地域間の不公平感が生じる可能性があるということなので、それをアイアナ のところに在庫をこう集約してですね、その在庫から各 RI に配っていきましょうという提案です。これは AP ニック、アフリニック、ラクニックではコンセンサスが得られたんですけど、営利は やっぱりですね、自分たちの持っているアドレスが多いので、なかなかそれに対する抵抗感が強いというところがあるようで、別に返却は必須じゃないようにするということで、今年の10月の営利ミーティングで通ってしまったんですね、改定された内容 でこれグローバルポリシーなので、全世界同じ提案が通らないと成立しないということなので、まあ、今後見直しになるのか、提案そのものがなくなるのか分かりませんけど、今のところ、ちょっと成立、提案はされているんですけど、成立はしていないというステータスになっています。でもう一つあるのが、午前中も JPNIC の施行のステータスとして紹介した、歴史的 PI アドレスを持っている指定事業者が追加申請するときには、その、アドレスも含めて利用確認が対象になりますよというもので、これ LIFE でも同じような内容で提案が行われて、LIFE と APNIC の違いは、LIFE の方が、そこまで利用率という、もう厳密にチェックしているわけじゃなくて、利用状況さえまずちょっと教えてくださいという、少しソフトな表現になっているのと、LIFE 地域以外から分配を受けている歴史的 PI も、確認の対象になるというところが違いです。で、一番最後、LIFE では先ほど出ていた RPKI の話なんですけど、この、RPKI を実装するときの課題としては、今ほとんどの方が、まあ、ほとんどじゃないですね、IRR のデータを参照しながらフィルタリングの、まあ、ポリシーをフィルタリングをかけていたりするという意見が割と多いみたいです。なので全く違う形で、じゃあ RPKI を使ってフィルタリングするというと、新たにまたフィルタリングの仕組みを作らなきゃいけない、そういった問題を解決するために、じゃあ IRR の中で、RPKI のデータを入れて、そこで正しいものかどうかというのを確認すれば、オペレーターにとっての影響が少ないんじゃないかということで、そのような提案が今行われているというところです。私からは、以上です。
はい、奥先生ありがとうございます。ざっと触れていただきましたけど、何かご質問等ございますか。特に枯渇に関する最近の動向ですけど、よろしいですかね。はい、ではどうもありがとうございました。